ニューアルバム、はい、ティンパンでお聞かせてもらって、島君の頭の中にはこういう音が鳴ってたんだっていう、あんまりストイックなアルバムじゃないじゃないですか、はいはい、
そうですね、
グラスが入ったりストリングスが入ったりして、それは僕にとって非常に分かりやすかったという、
ありがとうございます。そうですね、そういうのが鳴ってんだっていうのはもうすごい的確な、はい、その通りでございます。はい、
できっとライブでやる時も、はい、実際のブラスの人がいなくても、はいはい、ストリングスの人がいなくても、はい、島君の頭の中で鳴っていれば、
はいはいはい、
多分逆は感じるんだよね、不思議なことに。
へえ、なるほどね、
なるほどね、じゃけどどうなんですか。
あ、このアルバムですか。
っていうか、その、はい、例えばライブでやるときにストリングス入れたりブラス入れたりって具体的に入れる方法はあるけど、
はいはいはいはい、
そう、でもやっぱり4人でやるっていう、
今までのアルバムがそうでしたっていうことになりますね。だから例えば僕の頭に、だから、その僕にしかまだ世界で僕にしか聞こえてない音楽っていうのがあるわけですよね、
うん
うん、それがこういう形であったりした場合に、まあ僕はそのケガノマリズっていうグループの、まあ一員であるっていうことで、まあそこからケガノマリズに落とし込みますよね、
うん、
その作業の中でやっぱりあの削られていくというか、僕が忘れていかざるを得んっていうかね、忘れていってしまうメロディーってあるんですよ、
うん、
それは例えばケガノマリズに不必要なものとして、ごめんねっていう感じでストリングスだったり、
本当は鳴ってるんだけど、
そうです、そうですね、例えばものすごい、ね、ピアノ一本で綺麗な音楽やるなっていうのを、例えばまあねっていうところを逆転の発想でとかなとか言って、バンドで今までやってくるっていうのは、
ベースと
そうですね、
まあ、表現していこうってこと
ですね、はい、で、なんとかそういう僕に最初聞こえてきた聞こえてたその感動をそのまま表現できるように、すごいいつもあの頭を悩ませるっていうのが僕らのやり方だったですね。このギターやとストリングスには負けてるみたいなね、
うんうん、
もっと限りなくストリングスのように聞こえんねん僕にはって、だからなんとかならんかなとか、もっとこうね、チェロみたいにベースがもっとうわっとこうダイナミックにいけへんかなとか、もっとこうドラダンティンパニーみたいにさ、もっと
ドラムがね、大きい光景で
なってくると、ドラムがならんかなとか、で、まあ、そういったものをあのもうね、今回だからそのまあ変な話になるかもしれないですけど、メジャー遺跡で、もう素晴らしい一流のね録音環境とスタッフで、僕はその音楽、僕にしか聞こえていなかった、そして僕が忘れてしまえば誰も聞くことができなかった音楽っていうのが、今ならそのまま保存というか記録できるかもしれないっていうのが今回のまあコンセプトですね、一番大きい、
うん、そういう意味で言うと4人だけで演奏するっていうんじゃなくて、
はい、
それ以外の人が入ることには全然やぶさがじゃなく、
はい、だからその
一生懸命だって4人で原価の練習したのかと思ったもん、お前ビオラねとか言って
それすごいですよ、それでこれできてたらすごいですよね、
すごいよね、でまあ置いといて、
そうです、
あのお手伝い全然ありで、
もちろん、
うん、
ね、だから今回もだからその僕に聞こえてるのに忠実な、
うん、
そのね、必要であれば何でもっていうことですね、で不必要であれば何もそれは何も厭わず、あの切り捨てますし、
せっかく来てもらったのが2曲やってもらおうかってなしで、
そうですそうです、
この曲だけでよろしい
ですよ、贅沢に贅沢にですよ、
ね、
うん、そう贅沢にって感じでしたね、うん、そうですそうです、
うん、でまあそういう意味では当然あの自分の頭になっている音っていうのが今回あの CD として、
そう初 CD 化って感じですね、
あ自分の頭の中を出す CD か、いい言葉ですね。それはまあ同時にそのメンバーも楽しんでやったんですかね。
まあ例えばうちのバンドに限って言えばですけども、うん、あのやっぱりそのさっきも言った通り、僕に、聞こえてるものっていうのを、うん、まあ盤に例えばね記録する、うん、もしくは生演奏で再現するっていうのがまあずっとやってきたやり方で、
うん、
だからまあ、いつも以上でも以下でもなくっていうところはありますよね、
うん
うん、その例えばまあ今回若干暇させるけどもっていうようなね、うん、ところはあれど、うん、まあいつもこういうやり方っちゃやり方ですね、
うんうん、そしてまあ、バイオリンもともかくなんかこうスチールギターが入ってたり、
はいはいはいはい、
割と楽器的にも、
はい、
面白いし、
そうですね、
音楽的にもなんかこう、カントリーやるわけみたいなの
がそうです、ね、
あるし、
バンジョー、マンドリン、ね、スチールペダル、
はいはい、っていうのもやっぱり 島君の頭の中になっていた音楽ではあるんだ。
そうです、もちろん、はい、
うんうん
うん、それなんとかできんかなって言って今までやってましたけども、うん、はい、
で、まあ、アルバムのもう片っぽの側面で言うと、はい、やっぱりその詩のことなんだけど、
はいはいはい、
結構まあ東京の夜明けから始まって、
そうですね、
で変な定食屋でもずく頼む親父が出てきてもうかなり笑ったんだけどね、は
い、スルーしてください全くコンセプトと関係ないの
でただでもあれこれどっかの東京の街角なの特に北区あたりかな、
まあ、そうですね北区あたりでしょうねきっと、
ね、はい、っていう、まあ、東京にテーマを取った、
はい、
あるいはちょっとやっぱノスタルジックなので時代は昭和かみたいな風にも感じたんだけど、
はい、あ、はいはいはい、
ま
あ、
まず街の東京っていうのに題材を取ったっていうのはどんな、
はまあ僕にとってその東京っていう街が持ってる意味が、うん、まあ大きく変わってきたのがここ 2,3 年ですね、
うん、
なんと言いますか、今までだからその東京っていうものに必要とされたことはなかったわけですよね、
自分が、
はい、うんうん、それは例えばバンドのまあ、ね、お仕事の話でもそうですし、
うん、
まあ、東京っていうのはみんなその、ね、生まれてだから住んでいるっていう人は割と少ないわけで、
そうよね、
何がしかみんながこう
外から流入してきてるっていうか、ね、
そう目的を持って訪れ、うん、でまあ東京っていうのは家賃さえ払えばね住まわしてくれる街なんですよ、
うん、
出て行けとは言わないんですけども、うん、かといって必要としているかというとそうではないっていうような、うん、でそこでまあ僕が東京っていう街にその、うん、なんて言うんでしょうかね、うまく伝わるかどうかあれですけど、
うん、
まあ、東京っていうのはもうほんと眠らない街じゃないですけど、
うん、
絶え間なくその何かを発信したり、うん、何かを生み出したり、それはきっとその誰かのために、
うん、
こうやって例えばそういうね、こういう情報をウェブなり雑誌なりラジオなり
発信したりね、
うん、発信したり、うん、まあ、何かものを作り上げて、まあ、それは我々の仕事ですよね、うん、そしてまあ誰かが待ってるから、でその誰かが少しいい、その誰かの何かわからないけども、うん、生活なのか、うん、まあ、
気分なのか、なのか、
うん、ね、それが少しでも良くなるようにっていうものを絶えず生み出すためにずっともう朝から夜も寝ずに誰かがやってんですね、
うん、
でそういうそのこの東京っていう街のまあシステムに僕がまあ組み込まれたっていうこの幸せっちゅうんですかね、
うんうん、参加できた
っていうか、そうですね、まあ、つまり10年ぐらい経つんですけど僕出てきて、
うんうん、
東京に初めて必要とされたような感覚っていうのがここ 2,3 年でなんとなくありまして、
うん、
そうなってやっぱり東京っていう街がすごく僕は今その非常に愛おしいと、
うん
うん、でこれは一体何やこの感情はと思って、うん、
それはやっぱり今まで一回も思ったことない、
思ったことはないですね、その憎く思ったことあれど、
うん、
例えばねそんな
愛しいなんて
でも思ったことはないですね、うんうん、だからそれはやっぱり自分で違和感があって、
うん、
おいおいおいっていうその、
うん、
僕が東京を自分の街やと言い出したと思いつつ田舎もんがなんてこったと思って、で東京ってい
う
のは何やろうか、僕にとってもそうですし一体この街は何なんやろうっていうのをまあ考え出して、うん、それがすごくこのアルバムのまあコンセプトとしては一個大きかったですね、
うん、
東京について、
まあそういうふうに言ってアルバムを聞いてみると、
はい、
当然入り口があるんだけど、
はい、
シークレットトラックがあるじゃないですか、
あ、はいはいはい、
ね
え、ええ、
で一応12曲目にあたるものがほとんど無音 で,
無音 で,
で13曲目そのシークレットトラックが入っていて、
はいはい、
これが今言った、
はい、
その島君が東京を愛おしいと思う、
はいはい、
一番の曲のような気がするのよ、
へ、
そして最後に、
はい、
その序章序曲でやった歌詞のリプライズ
があって、はいはいはい、
でなんか、まあもしかして島君でいい人かもと思っていろいろ思うことが、
ね、それはもう
ただ隠してるのがねちょっとやっぱ恥ずかしいのかなみたいな、
だってい
い人ですか、
だって食ったことない高青年
そう、まああれをシークレットにしたことの意味っていうのと今だとすごい、はい、今の話とちょっと近いような気がする、
ああはいはいはい、そうですね、
全然トゲトゲしくない歌で、
うん、
やっぱり東京可愛いって言ってる歌じゃないですか、
そうですね、
うん、
どっかで誰かがなんかね、
うん、
うん、何かまあ生活を営んでるっていう感じですかね、
そうだね、
うん、
音も柔らかいし、
そうですそうです、うん、
まずそのなんでシークレットにしたのって聞いてもいい
いいですよ、あれですか、あれはいや最初からシークレット用に撮ったんですよね、
のタイトルも発表したくないし、
あ、全然タイトルはいいです、うん、その彼女を起こす10の方法ってやつですね。
あ、そうなんだ。いや、あの、ね、私の資料に何も書いてない。あ、当然シークレットとかそうだよね、書いてあるわけないよね。
そうか、そうです、そうです、うん、あれは彼女を起こす10の方法っていうタイトルですね。
なるほど。そうで、あれはじゃあもうサイルカシークレットにするつもりで、まあ、完全にあそこで1回転するわけじゃないですか。
そうですね、その時間軸がね、また朝が来てっていう、う
ん、まあ、次の朝のことがまたあるんだろうなって、はい、もう一回頭に戻って聞くってい
う、ね、
礼儀なのかなと思っていたら、はい、ちゃんとお近くに来
そうです、そうです、うん、あれ撮ったの割と早い段階で撮ってましたね。
これ隠すぞと。
そうです、そうです。大体3タームぐらいに分けてたんですよ、レコーディングを、うん、で半年以上かけて割とゆっくりやってたんですけど、うん、春じゃないな、だからこの間の冬からですね。で、割とその多分第一タームぐらいでもう撮ってますね、これ、うん、で最初にその、チュンチュンチュンチュンっていうね、朝チュンを入れて、う
ん、鳥の鳴き声、
そうです、そうです。でこれがふーっと始まってくるっていうのをやりたいので、最初ちょっと 多めに時間取っといて、うん、後から曲始まるようにお願いしますみたいな、そういう風にちゃんと撮ってた記憶がありますね。
うんうん、あ、じゃあもうあの時点であの SE は入っていて。
そうです、そうです、う
ん、まあ、歌詞の中にもね、その鳥の鳴き声って入ってたと
思う。あ、そうですね、はいはいはいはい、うん、あの曲自体は前のデビュー版、そのファーストですね、うん、あの頃からあって、その時はもうちょっとあの、うん、フェイセスっぽいもっとバンドさんだったんですよ。これ多分ロッド・スチュアートが歌うとフェイセスになるんですけど、うんうんうんうん、でそれをまあ、あのなんかファーストから漏れて、うん、で、まあ、今回ヤングラスカルズ風ってい
う
アレンジで復活ですね。
ちょっと柔らかい、
そうです、そうです、
なんかシティな感じだよね。出世したね、なんかね、
なんかね、調子乗ってんじゃないですかね。田舎者が。
そしてじゃあこの、まあ、ティンパーレ、
はい、
もう一個聞きたかったその、
はい、
タイトルはどうしてっていう、
うんうんうん、
ティンパーレ、あの、私は音楽業界人なので、はい、ニューヨークにある有名な作詞家とか作曲家をマネジメントする通りの名前だって、ね、知ってるわけなんですけども、はいはい、東京にはティンパーレはないよね。
もちろん、うん、はい、でもこれ別の取材でどなたかが言うてくれて、はあ、ロマンチックなこと言うてくれると思ったんですけど、うん、東京っていう街はそれは確かにあのティンパンアレーのようですねって言ってましたね。だから僕がさっき言ったような朝から晩までずっと
何か発信してるし、
そうガチャガチャと、まあね、あの何かが絶えず生まれてるっていうのはとかおっしゃってくれて、はあ、僕はそこまで考えてなかったと思って。
そうだから、別に俺もその人の意見を聞いたわけじゃなくてそう思ってるんだっていう話なので、
はいはい、まあまあ、あのこれはまあ単純にその、あれですよね。だからつまりそのティンパーレの全盛時代中、そのまあね、
まあ、50年代から70年か
けて、ね、そうですね、うん、あのポップスにまだあの歌手と作詞作曲家が分業制だった頃ですね、うん、で誰かが歌うために、まあ、その作詞作曲家はそのティンパーレでもね、うん、缶詰になってどんどんどんどん
作って
曲をガンガンガンガン作って、うん、ティンパーレからどんどんヒット曲が生まれていったっていう。で非常にまあ僕 の今の、まあ、置かれてる環境っていうんですかね、この幸せにも、うん、だから音楽だけに邁進しなさいっていうね、うん、でもし例えばその音楽に必要なものがあれば全部取り揃えてあげるし、うん、音楽に、障害作ることに障害があるならば、まあ全て取り除くし、でだからアルバイトしなくていいわけですし、ストリングスだって使えるわけですし、でスタジオだってね、何時間でも使えるわけですし、でまあそういう風に自分は今音楽だけを生業にし、で今回のアルバムは特にそのだから毛皮のマリーズのためのっていうところを限定してないっていうのが一番大きいですよね、特色として。だからそのメロディーのためにふさわしいアレンジメントだったり
楽器編成だったり、
楽器編成だったり、うん、まあ、これ多分言葉もそうですね、うん、そのメロディーにふさわしい言葉だったり、うん、だからそこに例えば僕のその島良平の主張みたいなものは何もなくて、
あ、今回、
ええ、
なるほど、
そうです、そうです。
2本目の方でちょっと質問があるのでちょっとそれは取っときましょう。
あ、分かりました、はい、楽しみや、うん、でまあその今までだからそれによって失われてた可能性とかね、
アレンジ制限されていたものとか、は
い、っていうものの、まあ、復活っていうのが今回のテーマなので、うん、もちろん毛皮のマリーズのためを思って書かれた曲ではない。これはまあ仮に東京と呼ぶその僕がすごく愛おしく思ってるもの、それへのそのためだけの音楽やっていう、
うん、
でそれはすごくまあ あのティンパンアレ的やなっていうことですね、うん、誰のためでもないく生まれたメロディー、
まあ、シンガーソングライターだったら必ず自分のためとかっていうことになるわけだけど、
ね、う
ん、
そうですそうです、うん、ではなくっていうです、ね、
なるほど。でも楽曲がその分かりやすくなったら子供でも聴けるんじゃないかっていうのは、
そうですよね、
そういうことなんだね、
う
ん、
ええ、そうですそうですそうです、うん、音楽のための音楽っていう感じですね、うん、
まあ、言葉にしても
はい、
まあ、誰の口でもそういう言葉であるよね。
そうなんですよ、
あの もずくとあつかん以外
もずくとあつかん以外あれ以外はね
あれはすいい曲なんですけど、皆さんお楽しみに聴いてください。
そうですよね。
なるほど。
そう、お子さんのあのコーラスが入ったらやっぱり、ね、あの愛のテーマって曲とかもやっぱ、うん、欲望もそうですけど、すごいやっぱ僕が感動しましたよね、お子さんがあれを
歌
うと
大合唱みたいな
感じで、ね、うん、いい歌やなと思って、うん、うん、お子さんに似合ってましたあの歌詞は、うん、
しかしこれまでのマリンズファンスどう思うのかね、なかなか面白いけどね。
まあ、そうですね、興味津々です ね、
なんかこう、うん、本質は変わってないとは思いますが、
そうですね、うん、昔からこれですけどもね、うん、
ただやっぱりそう失われていたというか、はい、制限された音が前回になりましたよね、はい、ということなんですね。
そうですね、はい、
まあ、という、アルバムティンパネージャー皆さん楽しんで聴いてください、はい。